今朝はお言葉通りに途絶しまして、メッセージをいただきます。お願いいたします。
おはようございます。お祈りにもございましたが、今日からアドベントに入ります。イエス様をお迎えする4週間がこのアドベントの期間であります。そして私たちはこの年も救い主をそれぞれにお迎えする備えをして、この期間を過ごしたいと思います。洗礼者ヨハネの両親に現れたガブリエル、高齢の二人に男子が出産するというお告げをしました。天使ガブリエルは6ヶ月後にガリラヤのナザレという町に住む一人の乙女マリアのところに現れました。そして神の子イエスの受胎を告知するのです。ヨハネの母エルザベトとこの乙女マリアの共通点は何でしょうか。同じガブリエルがこのエルザベトのところに行って男の子を宿しているよと告げた。そして6ヶ月後にマリアさんのところへ来てイエス・キリストの受胎を告知する。この共通点というか、一人は年寄り、もう体に子供を宿す可能性がもうない、その女性、もう一人は結婚をしてない、その女性に子供が宿るという。共通点は何かというと、それは生物的にそれは考えられない、どちらもありえないもの、そういう人たちです。で、私たちは乙女マリアというと清純という感じして、聖なる乙女、そういう響きを受けます。しかし聖書はそういう聖なるというか聖品というか、そういうことを言うよりもむしろ資格がない、そういう能力がない、ふさわしくない、ヨハネの母親と共に並べて、そういう可能性の持ってない出来事として描こうとしていると思います。天使ガブリエルはマリアにおめでとう、恵まれた方、主はあなたと共におられると告げます。マリアはこの祝福は何のことかと考え込みました。祝福は乙女マリアという清純なイメージよりは不完全で無資格なものが選ばれた、神の選び祝福されたということだろう。とにかくマリアにとってはおめでとうと言われるような状況ではありません。ガリラヤというと、これはエルサレムにこの並んでですね、ダメなところという意味なんです。そしてナザレというとさらにダメなところなんです。で、聖書はキリストはまさかガリラヤからは出ないだろうとヨハネによる福音書にはある。ナザレから何の良いものが出ようかと言われている。そういう、まあ、片田舎の 取るに足らない普通の女の子、特別選ばれた立派な少女というのではない。ユダヤ人から見捨てられた、何の由緒も価値もない無視された地であります。そこに住む彼女ははしためであり、卑しい女であると自覚している。いわゆる普通のお姉ちゃん、とても神の子を宿すようなことは考えられません。その上彼女には婚約者がいた、ヨセフという。夫以外の相手による妊娠というものは、それは考えられない。それは大罪であり、倫理の強いユダヤでは石打ちの刑になるんだ。でヨセフは私の妻として迎え入れることによって、その刑を免除する。マタイによる福音書によれば、彼は正しい人であったので密かに利用にしようとしたとあります。しかし天使の見告げで、これは聖霊によって宿ったんだから妻として迎えなさいという神の声を聞いて、ヨセフはマリアを受け入れます、妻として。で彼らがどういう目で周囲の人たちから見られたかということは想像に難くありません。ですからこの知らせは彼女にとってはめでたいことではない。まあ災害と言ってもいいだろう。自分の人生、神様の計画があるかもしれないけど、自分の人生、これからいろんな計画がある。その彼女にとってこれは受け入れがたいお告げだったかもしれません。それは恐れるばかりのメッセージであります。怯える、考え込む、そういう状況、そういう見つけなんだ。そのマリアに対して天使は言います。マリア、恐れることはない。あなたは神から恵みをいただいた。あなたは身をもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。ルカによる福音書によれば、また使徒行伝、使徒言行録も含めて、恐れるなという言葉がたびたび出てまいります。8回出てきます。恐れるな、恐れるなと言われた時は、それはだいたいこの8回とも恐ろしい状況なんです。そしてそれは何かこう神秘なものが現れて、そして何か不思議なことで恐れるって、そういうもんだよね。自分の卑しさ、自分の卑小さ、そういうものを、神様の見つけの前に自分はふさわしくないものだ、その無力さを感じているものに対して語られていることが多いのです。恐れるな、主が共にいてくださるということが彼女には理解できない。婚約者のこと、人々の無理解、そればかりではなく、天使の崇高さに比べ、自分の情けなさ、自分の罪深さ、卑しい女、無資格、それらが恐れなのです。そしてどうしてそんなことがありましょうか、 私は男の人を知りませんのにという、これはただ生物学的にただ聞いているだけじゃなくて、私の不完全さ、私はそんなもんではありませんという恐れであります。この問い、どうしてという問いは、旧約聖書のアブラハム、またサライ、もう90歳にもなった夫婦に男の子が与えられると告げられたときに、このアブラハムは笑うんですね。で、笑ったなと言います。でも笑ったっていうのは、それは軽蔑して笑ってるんじゃない、そんなことありますか、絶望の笑いなんです。で、笑ってません笑ってません、天使に必死になって言うんですけども、いや、あなたは笑った。で、父、このヨハネの父ザカリアも同じようにどうしてという、それらは同じ問いであります。自分の現実から見て、そんなことはありえませんよ、それは正直な気持ちでしょう。自分の卑小さを知る者としてですね、当然のことです。しかし、そのマリアに対してガブリエル、神にはできないことは何一つない、神様にはできないことは何一つないと語りかけます。これが答えであります。卑しい女に過ぎないマリアが選ばれ、主が彼女と共にあって恵みを与えるという不思議なことに対する答えです。これは聖霊が働きかけている、聖霊がそう言って告げる、神様にはできないことがないんだよ。ただそれは言葉として教義として言われてるんじゃない、その言葉が聖霊をもって彼女に語りかける。そしてその聖霊は彼女の理性、彼女の事情、彼女の癒しさ、無能力、無資格、そういうようなものも覆ってしまうんです。彼女が信仰深くて、彼女が立派で、はい、わかりましたと言ったんじゃないんだ。彼女は理解できないんです、そんなこと。また受け入れたくもないでしょう。しかし、そういった事情や彼女の心情をもう聖霊は説得するんです。私たちはこんなことできません、あんなことできません、立派だねと思う。しかしマリアは特別そんな立派な人だっていうわけではない。選ばれた、その戸惑いの中にある、恐れの中にあるマリアに聖霊が下るときに、新しい力が、知恵が、信仰が与えられるんだ。マリアがこの受胎告知を受け、出産するのに対してですね、ルカによる福音書にはヨセフは登場しません。普通ですね、相談しますとか聞いてみますとか、特にこの時代は 男性優位の社会です。女性はある意味で子供を産むための道具としか見られないような時代です。その中にあって受胎告知を受けて、マタイによる福音書によれば、ヨセフはヨセフで信仰的な葛藤がありますが、ここではヨセフが登場しない。ちゃんと独立した一人の女性として神の蜜月を受け止めている。ここにマリアに対する聖霊の働く力というものが読み取ることができるのではないでしょうか。マリアは答えます。私は主の発した目です。お言葉通りこの身になりますように。お言葉通りこの身になりますようにっていうのは、これはまあ簡単に言えば文句を言いません、文句を言うな。理屈を考えたらもう絶対に受け入れられないようなことだ。しかし神様にはできないことは何一つないんだよ。私の理性や私の資格や私の事情で説得しようと思っても何も受け入れられないんだ。でも神様にはできないことは何一つないんだ。で、私たちが救い主をいただくっていうのにもこの聖霊の働きがあるんだ。私たちの事情は様々です。そして私たちの能力やあるいは信仰の質から言っても、はい私は神の子を宿す立派な人間ですなんて言える人は誰もいないだろう。むしろ来てもらったら困る、待ってくださいと言わんなら、ちょっと尋ねてみますと言わなきゃならない事情があるでしょう。しかしその中でですね、お言葉通りということは、そういった自分の計算や何やらやもう関係ない。神様が働きかけた聖霊の力っていうものは、私たちの性格や能力を超えて包んでくれる、その力があるんだ。最近聖書研究祈祷会、先週使徒言行録の11章から学んでいますが、ペテロが異邦人伝道を始める。で、異邦人伝道を始めるって、異邦人、割礼を受けてない人に福音が分かるわけないってみんな思ってる。で、ペテロはコルネリウスという人を救いに導いて、その異邦人に伝道した。で、エルサレムに行ったら、エルサレムの人たちは、とんでもない、ペテロさん、なんで割礼の受けてない異邦人に福音を聞かせるんですか、とんでもないことですって詰め寄るんです。で、ペトロはその気持ち、ユダヤ人としての気持ちはようよう分かる、ようよう分かりながら彼らにコルネリウスとの出来事をこんこんと説明する。そうすると、私もそう思ってたんだけども、聖霊が私を本当にこうやって導いて、異邦人がイエス様を信じて本当に心を開いたんだよ、聖霊を受けて本当に新しく作り変えられたんだっていう話を聞いて、彼らはその話を聞いてすっごく喜んで主を賛美したというふうに書かれている。この主を賛美したっていうことを聞きながら、一人の人が、このイスラエル、ユダヤ人の人は心広いね、 柔軟ですねって言った。本当にそうだと思う。俺は多分言い出したら絶対あいつは嫌だと、あんなやついるようになったら俺はここから出ていくぞって言うかもしれない。信仰に熱心であればあるほど、純潔を守れば守ろうと思うほど、そんな不純なものが来るならわしはもうその集団から出ていくよって言うかもしれない。しかし精霊が働いて人が変えられている事実の前で彼らは分かった。神様は私たちの思いを超えて新しいことをされるんだねって言って主を賛美した。従順だね、私にはそういう従順さがないなと思った。でもようよう話し合ってて気がついたことは、これはユダヤ人が立派だったというよりも聖霊が彼らを変えたんだ。聖霊が本当に資格のないものをもほっと変えるんだ、そういう力があるんだねという話をしてですね、共に主を賛美してこう祈りを捧げたわけであります。素晴らしい人、あの人は素晴らしいからこういうことをしたんだ、素晴らしいからイエスを宿したんだ、ダメだからダメなんだってないんです。恵まれた女よという時に、それはこの人が清らかだからじゃないんだ、むしろ逆なんだ、資格がないんだ、しかし神はあえてその人を選び、そしてそこに聖霊を下す、そしてその時に私の思いとか計算とか不安とか、ああしたらどうしよう、こうしようどうしようと思い煩いなんかも覆い潰してくれるんだ。それが聖霊なんだ。そしてその聖霊を知った時、もう私は自分のことを自分で考え、あれこれあれこれ言いません。どうぞ神様、私の身に御言葉通りになるようにしてください、それが私にとっての幸せです、私たちヨセフと私にとっての最高の幸せなんだ、神様お任せします、それがお言葉通りっていう言葉であります。決して自己否定ではないんだ、犠牲ではないんだ、その神様の働き恵みっていうものに対して私たちは耳を傾け身を任せていく、それをビートルズは Let it be という歌で歌った。お言葉通り、私たちもまたどうでもなれというんではない、主が共にいてくださるという圧倒的な恵み力、その前に黙すお任せします、そのことがこの時代に今日もまた私たちが主の前に求められているまた告白ではないでしょうか。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆をあがめて賛美いたします。一人の乙女に恵まれた女よと祝福をくださいました。神様ができないことは何もないんだ、聖霊が乙女前に下ったように、この私たちの社会に、私たちの教会に、私たちの家庭に、私たち自身にどうぞ主よ聖霊をください。そして私たちの身に御心がなるようにしてください。イエス・キリストの名によって感謝してお祈りいたします。アーメン。